リンゴは踊るされど並ばず
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。今回お送りいたしますのはトマト屋と
コマシーです。
さあ第35回はですね、私トマト屋がアンカーマンをさせていただきたいと思います。
はい、
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお聞きの皆様、明けましておめでとうございます。
旧正月のな
二人だけなんか中国タイムが流れてるんですかね、これね。
中国タイムが流れてますね。もう工場一切止まってるからね。
本当2週間ぐらい、なんか昔僕 DVD かなんかを、
はい、
こう海外プレスでなんか300枚とか500枚、
はい、
焼いてもらおうと思ったんですけど、
はい、
なんか10日間ぐらい工場止まるんで無理ですみたいな。
本当止まりますね。僕昔あの中小のメーカーみたいのに勤めたことがあったんですけど、はいはいはいはい、本当に止まるんですよ。だから本当駆け込みで無理やりこう船に乗せろみたいな感じ
で、ね、かなりビシバシと
ビシバシとやってましたね、は
い、
本当に。
まあ、だいぶね配信が滞ってというか、ラストが年末にやりました。12月中には一応配信してますよね。
はい、まあ、少なくとも1月は配信してなくて、本当に友田さんが言った通り、うん、あの新年明けましておめでとうございます。
しておめでとうございますですね。そして、はい、新年一発目の収録にもかかわらず集まらない。
この集まらない。何言ってんだ。2人も集まったじゃないか。
そうですね。4人中 50% ですよ。
50%。そうですよ。
なんかダメだと思う。まあ、ちょっとね、慶太郎さんお仕事忙しく、
はい、
引き続きあのヨーヨーさんは、まあ、多分まだ野球やってるんでしょ。今日、
まだ野球、
雪とか降ってるけど、
うん、野球やってる。
千葉とかさ、ヨーヨーさんのお住まいの、今日ちょうどあの収録日がまた、なんか前回も収録日大寒波の来た日じゃなかったっけ。
そうだっけ。
すごいなんか雪が降ってみたいな時だった気がするんですけど、はいはい、今回もちょうどピンポイントに
寒波がね、
大寒波が来て、うん、あのおそらく千葉なんかは相当積もってるとは思うんですけどね。
そうですね、
そんな日の収録でございます。第35回はですね、
はい、
まあ、ちょっとテーマ云々の前に、
うん、
じゃあもう収録してある音源があるんですね。
一つは知ってます。
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 なんと二つあるんですね。
おお。
ではまずはですね、一つ目、これはあのコマシーさんも知ってる、
う
ん、
そうですね。これこそ本当に明けましておめでとうございますのやつ
ですよね。そうですね、喋ってるやつだと思いますんで、先日ちょっと年明けてからちょっとしてから撮った音源お聞きください、はい、どうぞ。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
トマト屋でございます。
トマシーでございます。
さあ今回はですね、
はい、
公開収録ということで。
公開収録っていうか
公開されながら収録
そうです、さらされてるだけでしょ外で。
新年一発目は公衆収録、
公衆収録ですね。
公衆の面前で収録をするというわけで、今日はちょっとですね、僕の悩みを解決しに、秋葉原の街中に成人式に繰り出しております、
はい、あ、そうなんですね。あ、成人おめでとうございます。
成人おめでとうございます、
は
い、
おめでとうございます。
あのなんかこれ番組聞いてらっしゃる方で一人女性がいるんですけど、はい、今日成人しましたっていうあの嘘のツイートを流してたんでそういう方は厳重に取り締まっていきたい。
ああそうなんですね。
そうなんですね。
なんか年齢詐称されてる
方多分ね、味噌知識の間違いだと思うんですけどね。
あ、そうなんです
ね。はい、あ、ちょいちょいね、あの振り袖の人とかいましたけどね。
あ、僕も電車の中で、うん、はい、何人か見ましたけど、うん、
振り袖まで来て秋葉原に何しに来たんだ
もうほとんどでもね、振り袖もレンタルらしいですからね。
ああ、そうですね、自分で買う人はね、うん、なかなかね。さあ今日はですね、はい、まあ、今1月になりましたけど、
はい、
もう2ヶ月もすると、
はい、
消費増税が待っております。消費税の増税が、
はい、8%
プラス 3% というわけで、うんうん、ソフマップがうるさいね。でその前に、
はい、
増税前に大きな買い物をするべきかどうか、
はい、おお、僕はねしますよ。
あ、何します、何したい、する予定ですか。
僕はまたもう一つの番組の話になっちゃいますけども、
はいはいはい、
あの僕がロードバイクを買う予定でおりますので、これはね、はい、ぜひ消費税前に、
あ、なるほど、
はい、買おうと思います。
価格的にはどれぐらいの値段帯を、
まあ、まだね、ラインナップを決めかねてはいるんですけども、だいたい15万円から20万円ぐらいの間になると。
そんなにいっちゃう、
はい、いっちゃいます。
クロスじゃなくてロードって感じ。
ロードですな、ロードいきますので。
僕もそこまでじゃないですけど、新しい Mac を買うかどうか。
お、 Mac Pro ですか。
プロいらない。
何、プロじゃなくて。
今日で、ね、初めて見てきましたけど、うん、思ってる黒くないのね、あれ。
あ、なんかテカテカはしてるよね、ちょっとね。
黒っていうよりはシルバーに近い。
うんうんうん、まあでもセンスは悪くないと思う。
うん、なんかどうせだったら漆塗りモデルとか本当に作ってほしい。
あれでね、1台だけレッドモデル作りましたけど、
百、うん、何十万とかなってましたけど、
ね、そうそうそう、うん、あれカラーモデル作ってもいいかなとは思いますけどね。
なんかやっぱあのサイトとかのイメージが割と漆黒な、
うん、あ、そうだね、
真っ黒なイメージで。 ティザーサイトとかもできてたんで、おーっと思ってたんですけど、意外とシルバー、
意外とシルバーですね、
うん、でもやっぱ小さいは正義ですね。
そうだね、
銀座で見てきたんですけど、ちょっとこの前2時間前ぐらいにね、あれとサンダーボルトディスプレイだけつながってて、あとワイヤレスでキーボードとトラックパッド、あれはスタイリッシュですね。
あれはそうですね、うん、
で近年やっぱり予算が縮小縮小になるわけですよ、制作現場とかが、うん、そうなるともちろんマシンを買うお金とかも下がったりとか、うん、下がるんですけど、はい、スペースっていうかオフィス自体の家賃の見直しとかもあるわけですよ、
うん、
オフィス自体がね、はいはい、そうなると今までだとやっぱ Mac Pro 置いて、あのデーンってデスクトップ置いて、でディスプレイ2枚置いて、なんじゃらかんじゃらってやっていくと、すごい机の横幅が
取りますね。
ね、120、130、140
そうですね、
いるのが、あの Mac Pro と、まあ横幅ね、2560あれば結構シネマ、サンダーボルトディスプレイか1枚でなんとか
なんとかなるんじゃないですか。
そうそうそうそう、
ね、あそこよくは Mac Pro 肩に稼げばいい、ね、
背負っちゃう、リュックみたいに背負っちゃう。その長さ
の、ケーブルのこと考えてないけどね。
その長さのサンダーボルトケーブルで結構高いのよ。
まあ
ね、はい。そうやって見るとあれ小さいは正義だね。
いやそれは思います、うん、なんかでも、ね、意外に熱こもらないらしいですからね。
あ、結構ファンもしっかりしてましたよ
らしいですね、
うん、ただね、あの見た目が小さくなっただけに、うん、いざ持ってみると重い
重い、そうそうそうそう、
まあ持つ必要はないんだけど、
う
ん、
そうそうそう、あの決して持てない重さではもちろんないんだけども、うん、
予想以上に重い、
そうそう、見た目に対しての重さはあるよね、うん、やっぱり。
でまあまあちょっと仕事の方はね Mac Pro 変えればいいなとは思うんですけど、はい、まあ、プライベートで使うようにMacBook Air を買うかどうかなっていうのをすごい迷ってですね、今日はこの、Mac コレクションの空き場に、
はい、
まあ、昔ソフクリって言われてた、
はい、そうです
ね、ソフマップクリエイターズランドって言われてた、ね、ところですけど、はい、先ほどねここに行ってきましてですね、はい、まあ、別にさっき言ったんでこれ来る必要はなかったんですけど。
あ、まあね、僕はまだ来てないんで、
はい、あの、まあ、中には入らないんですけどね。
そうですね、入るとなんかめんどくさいです、
うん、そうですね、さっき入って聞いてきたところによると、はい、ここはね唯一量販店なんですけど、ソフマップはカスタマイズモデルの発注ができるんですよ。
あ、それは僕初耳です。知らなかったです。
ヨドバシとかも一応行ってきたんですけど、はい、いわゆる吊るしって言われるあの、
ね、
ラインナップ MacBook Air で言えば11インチの下のモデルと上のモデル、
そうです、ね、
13インチ下のモデルと上のモデルって4ラインナップから選んで買うんですけど、ソフマップだけは唯一、
あそこはカスタマイズで注文できるんだ。
キーボードとかも選べますよ、 US か JIS か、
はいはい、あ、そうですね、 US JIS は Apple Store はいけんですよね、確かに、ね、
Apple Store もいけます、
Apple Store
もいけます。
でも Apple Store もカスタマイズはダメなんじゃなかった、いけんのかな、あれは。
あ、いけるんじゃない。でそのカスタマイズで今一番迷ってんのが、はい、メモリをどうするか、
お
4ギガか8ギガかっていうのを迷ってちょっと Apple Store も行ってきたんですけど、はい、そうしたらですね、店員さんが誰かと喋ってるのを盗み聞きしたところによるとですよ、
はい、
直には怖いから聞かなかったけど。
何が怖かったのか。
いやでもね、もう今いっぱいなの銀座人、
うんうん、
全然スタッフ足りてないの正直、
はい、
でまあその話してる会話だと、はい、まあ、ちょっとそのね聞かれてた方がどういう用途で使うか分かんないんですけど、うん、ストアの店員さん曰くですよ、
はい、
4ギガも8ギガももうエア変わりませんって、
お
どうでもいいって、メモリとか
やることにはよるでしょうけど、ちなみに僕、うん、マックMacBook Air 持ってますけど、
今それはハズベルじゃない
の1個前です、 IB ですね、1
個前 IB で、
はい、IB の
何ギガにしたんですか、
はい、8ギガにしてます、で SSD256 ギガにしてるんですけど、はいはいはい、まあ4ギガとね別に比べたわけじゃないんで、
うん、
どう違うよっていうのはちょっと表現はできないんですけど、うん、とりあえずなんかもう素人考えかもしれないですけど、
う
ん、とりあえずメモリはでかいに越したことがないというのと、
そうそうそうそう、うちのおじいちゃんがとりあえずいっちゃんええやつ買えっていうのが、
そうそうそうそう、
あのトマト焼けの家訓なんで
格
好なん
です。でね、いやしかも一回買っちゃうとエアーはね後付けで増設とかできないわけじゃないですか。それを考えるとやっぱりね4ギガで足りなかったっていうと、僕でさえそういう不安があるわけで、それを考えるとね、まあ音響映像はあんまりやってないのかな、トマト屋さん、
写真とかもね今ねアパーチャーとかも買いましたからね、うん、僕はお金出して買いましたからねアパーチャー。
まあまああれお金、あれお金払うものなのかい。
一時期あのアパーチャー無料祭りってあの
一時期も何も何十分
あの一瞬ね、アップストアの多分登録ミスで無料で落とせるようになった時期があったんですけど ね、
たまたま仕事が休みだったんだよねあの時な。なんですけど、だから、うん、まあ、僕より絶対重い仕事をやるはずであろうトマト屋さんが4ギガはちょっと足りないんじゃないかなと僕は思いますけどね。
さっきのストアの店員さん曰く、はい、ハズウェルが、はいはい、 ものすごくそのメモリ管理が上手になった今までよりね、
はいはい、
だからその点で、まあ、8と同じぐらい動くと、しかもマーベリックスになって、うん、さらにメモリの管理が上手になったから、ソフト面ハード面両方で相乗効果でいい感じだから、別に8をわざわざ選ぶ必要がないっていうんですよ。
今でも値段的にどのぐらい違うんですかね。
1万円ちょっと。
いやそしたら8でしょう。とはいえ8でしょ。
とはいえ8でしょ。
とはいえ8でしょ。
だからぜひこれで聞いてる方で、まあ、4と8を、
はい、
まあ、ね、多分これ聞いてる人だったら、はい、下手したらハズウェルの4と8同時に持ってる人とかいるでしょ。
いるでしょうね、きっとね。おかしな人たちいっぱいいますから。
なんか妻は4ギガ で、
そうです、ね、
私は8ギガでみたいなね、はい、やからがいると思うから。もしくはなんか友人で4持ってます、8持ってますもんね。
そうですね、ほら、うちのもう一個の番組のボスは、はいはい、学校の友達が多分ハズウェル買ったとかって言って、ね、こう、はいはいはい、卑屈になってましたから、ね。
で今さらに迷うのは、はい、本当に今エアーが俺いるのかなってのもちょっと思ってるわけですよ。
ちなみに今は
今はね2010の MacBook Pro ミッドかなんかかな、うんうんうん、買った時で21万ぐらいかな、
はいはい、あれ一回で修理しますしますよね。
あ、それでその前のやつ、
その前のやつ
2007とかのやつを修理、
それはそれの時です。
画面が真っ赤になっちゃって、
はいはい、
12万いくら出して修理したんだけど、 それは本当にまだ高い頃 のアルミボディの頃の MacBook Pro だったんで、うんうん、買った時で32、3万、まあまあそんなもんでしょ、ましたよね、
まあそんなもんでしょうね、
MacBook Pro なんで、
ね、そんなもんでしょうね、
したかなって頃で、うん、今回もう一個迷いがあって、4か8かっていう迷いの他に、はい、エアーを買うのか、うん、2010を延命するのか MacBook Pro、
お
その迷いが結構あるわけです。でその2010の MacBook Pro っていうのが一応 BTO っていうかカスタマイズしてるんで、はい、2.66GHz の Core i7 を積んでるんですね、
うん、
もちろん世代はかなり前ですけど、まあですね、2010なんでね、
はい、
で2コアで仮想4コアか、
はい、
実2コアでデュアルコアでハイパースレッティングで4コアになるのかな、うんうんうん、っていうモデルで、
はい、
それと考えたらもう CPU の速度的にはクソ遅いわけですよ、エア。
そうですね、
1.3GHz のデュアルとかなんで、
おー 1.3 か。そうか、あれも CPU も上げないとダメなのか、う
ん、でも上げると 1.7 かな、
でその、ね、うん、僕でも IB の 2GHz ですよ。
で、アイビーは標準が 1.7 だったはず
なんです。そうです。2ギガ、そうですね。
うん、
なんで2ギガのデュアル。
で、カスタマイズで2ギガになる、はい。で、2ギガにしたんですか。
しました、しました。
で、今回ハズウェルになって 1.3 がデフォルトなんですよ。
う
ん、
そう、それがね、まあどのぐらい違うもんなのかっていうのが、なんか省電力のところはすごい歌われてるけどね。
結局そのアップルストアの店員さん曰く、
はい、
むしろこのハズウェルになって 1.3 がデフォルトになったってことは、うん、もう全然リソースいらないんです。ハードウェアの制約を受けづらいんです。
なるほど。
っていうこと。1.3 でもゴリゴリ動いちゃうから 1.3 をデフォルトにしたんですよっていう言い分なんですね、うんうんうん、だから別にその上の 1.7GHz に上げる必要もなければ、
お
メモリをそのままでもいいと、さらに悩ましいことを言うわけです、ね、
でも CPU のその差はでも価格的にも結構違いますよ ね、
ね、だからその CPU までいくと、じゃあプロ買えよって話になるんですよ。レティナ買えよって話になるんだろうけど、
でもそうすると今度値段が総じて跳ね上がる
よ、ね、もうレティナだともう一気に15万とか、ね、
そうだよね、
なっちゃう。で2010延命っていうと、
はい、
中身はね SSD に変えちゃおうかなと。
お
SSD の512とかが結構もう4万とか切るようになってきてるんで、
うんうん、
別に256でもいいんですけど、
そうですね、
それに2万円ぐらいで買える、
うん、
それにしてマーベリックスを入れちゃえば、
うん、
まだギリギリ多分いけるんですよ、僕のマーベリックス。
なるほど。
であるとプラス、まあ、512としても4万円、
はい、
で MacBook Air はまあ安くても10万ぐらい、
うん、
メモリを持
ってるので、そうだね、そうだね、
さあどっちを取ろう。安いな延命。
延命は安いですけどね、
うん、
どうなんだ今使ってて結構しんどかったりは、
まあ、たまにやっぱ引っかかりますけどね、
やっぱ引っかかるん
だ、たまに引っかかりますけど、
そうだね、まあ僕
マジさんはもうあれアイビーのエアかなり満足ですか、は
い、満足ですね、今んとこ満足ですね、
あ
今んとこそんな問題はないかな、まあちょっとソフトとの相性でね、うん、マーベリックスの方の問題だと思うんですけど、
はいはいはい、もうマーベリックス上げたんですか、
上げてます上げてます、なんか別に深く使ってるわけではないんですけど、うん、とりあえずは上げまして、
そのなんかユーザーインターフェースとかがこう、まあ、ちょこちょこ違う以外にどうですか、うん、動き的には
動き的に特別なんか重いとか、
うん、
なんか OS として引っかかるとかそういうちょっと問題は一切ないですね、
うんうん、
ただなんか これは完全に個人的なものだと思うんですけど、うん、ツイートボットフォーマックというツイッターのですね、
は
い
は
い
は
い、アプリがあるんですけど、はいはい、なんかあれがたまにですね更新が引っかかっちゃうっていうなんか、
うん、
状況が出てて、これがマーベリックスに上げてから発生しているので、もしかするとちょっと一部マーベリックスと相性悪いのかなとは思ってるんですけど、うん、 OS としての不具合っていうのは特別ないですね、直接的なもの。
じゃあかなり快適に使ってる。
快適には使えてます。
でも昔ほどエンコードとかしないんだよな映像編集とかやっぱ仕事が忙しいとやんないんですよ ね、まあ、ですね。あと子供がいるとかね、あの運動会のやつなんか撮るとかね。なるほど、そういう人は
慶太郎さんに買わせればいいんじゃない
ですか僕のプロを慶太郎さんに、うんうん、まあ、内緒にしといて買って、うん、もらって、もらって20万ぐらい、あ、もう昔買った時40万だったから20万で売ってあげるよとか言って、
当時40万だったんだぜって言ったらもしかすると20万お得って思うかもしれないから、又吉さんだったら丸め込めるよきっと
そう、もやもや解消するからねダメな人だからね、
ダメな人だからね
っていうのを今ねずっと迷ってまして、はい、まあ、どっちにしろちょっとまあ4万か10万かみたいな、うん、まあ、3% にするとやっぱり何千数千円、
はい、
10万円の 3%
10万円の 3% っつったら3000円ですね。
あ、3000円だったら別にどうでもいい
まあでもね、10万円で通常 5% で、うん、そうだね、5000円かかるところが、うん、
8000円とか
8000円になるんですよ。
あー、でもちょっといいランチが3回
行けるからっていう、そうだね、そういう言い方になるとちょっとね高くなりますよね。
あ、3000円ぐらいだったら別に
いやいや、せっかくだからさ、これ、うん、まあ、このままもやもやとしてこうリスナーさんのご意見を聞きましょうよ、うん、
そうですね、どっちがいいですか
僕からするんだったら、うん、まあもうね2010年モデルっていうことを考えると、うん、まあ、そろそろ買い替えてもいいんじゃないのとは思いますけど、ね、ただまあその場合エアーがメインマシンになるってことですよね。
そうそうそう、もう基本的には僕あんまりメインサブって使い方してなくて、うんうん、めんどくさいよやっぱり。
まあそうですね、
小橋さんでもあれ iMac と Air を結構メインサブ的な感じで
使い分けてる、はいはい、で当時は使ってましたけど、今はねほとんどもう Air をメインにしてます。ほぼほぼ
だからもうメインとして使えるってことですね。
全然使えちゃってますね、まあ、僕はそこまで ね、あのコアな使い方はしない方なので、まあ本当に iMac 最近テレビ見るときしか使わないですから
テレビ中な
テレビ中な使ってるから。そうそうそう、
あれは並ばずの収録は、
並ばずの収録は当時はね実はすごかったんですよ、うん、iMac 立ち上げて、うん、Air 立ち上げて、うんうん、iPad 開いてiPod で時間、じゃあ iPhone で時間測ってとかやって4台ぐらいいっぺん使ってたんですけど、はいはいはい、今はね、iMac はもう一切使わないで、
あ、もう Air に USB のマイク、は
い、そうですね、
挿して、
はい、あ、そうですね、マイクもあの友達さんのおかげでですね、はい、あのマイク新調した後はあのオーディオインターフェースも買いましたので。
あ、買いましたか、はい、ついについ
に
赤いの行きました、
赤いのフォーキャスライト行きまして、
行きましたか、
はい、うちの拓也くんと話したんですけど、拓也くんは僕にはわからないと言ってますのであのそこら辺のうんちくは友達さんにないとわからないという彼の回答でしたので
小橋さんがね機材の新調をしたいっていうんで、
そうですね、
相談を受けたんですけども、はい、僕が使ってるのと全く同じのか、まあ、そんな1個下になるのかな、
2 in 2ってやつ、
2 in 2かな、はい、まあ、ほぼ同じのをおすすめしたんですけど、ね、はい、まあ、どうもうちの環境で相性が悪くて、はい、変な波形が出るっておなじみのインターフェースをさらに人に買わせる
という。そうですね、まあまあ今のところも、まあ、実はもう1回収録してみたんですけど、
あ、ハイスピードアップルの方
で、そうですね、うん、はい、よくわかんないんですけど左右のバランスが非常に悪かったっていうですね。
左右のバランス、
はい、LR どうせモノラルにしちゃうんで関係ないんですけど、おうおう、なんかね収録し終わったものを聞いたらですね、うん、なんか左右のバランスがすごい悪くて、うん、なんかそれをどこで調整していいんだかわからないっていうですね
二重三重に問題がある番組ですね。そうそうそうそう、それは
まあ最終的にモノラルにするからいいっていう結論に達するっていうですね。まあまあまあ、まあ、
それもう配信されてる、
いや、まだ、まあ、されてない、それ収録してる段階で配信されてないですね、はいはいはい、
じゃあそれでまたねリスナーさんからちょっとコマシの声聞きやすくなったとか、
聞きやすくなったとか、もしくはちょっと録音失敗してるとちょっと聞きづらいとかっていう話も出てくるかもしれないですけど、
じゃあ一回他の番組でもそうなんですけど、やっぱマイクを変えると、はい、とか録音方式を変えると声がガラッと変わるじゃないですか、声質が
変わるしね、バランス、うん、全体のバランスもね、まあ、乱れてくる可能性
がある、そうそうそう、だからあれ逆にコマシさんこんな声なんですかみたいな、
あ、来るかもしれない、
可能性はありますよね、は
い、男の人だと思ってたのにとかあるか
もしれないそんなに変わる
そこまでは変わらないですね。
ケイセンさんもマイク変えないかな、もっと女っぽい声なんねえかなあれ
ケイセンさんは、うん、もともと僕が使ってたものと一緒で、あの
スノーボールか、
そうですね、うん、ブルーのスノーボールっていう USB マイクですね、はいはいはい、を使ってるんですけど、うん、
じゃあまあそれもある意味増税前に買った
まあそうですね、
ちょっと大きいもの合わせて3万ぐらいしました、ま
あ、僕ですか、うん、合わせてそうですね3万円ぐらいですね、うんうんうん、してますので、まあまあ、
あとはね慶太郎さんが何買うかをちょっと聞きたいんですが、慶太郎さんの話忘れてましたね。
慶太郎さんの話と言いますと、
いや彼いなかったね今回、そういえば。
ああそうだね、忘れてたよ
完全になんか自然な流れで、
自然な流れで忘れてたね
慶太郎さんを断捨離したということで
慶太郎さんを断捨離
いやでもね前回が34回なんですけど、はいはい、まあ僕ら史上では34回中34番目にダラダラした収録だったじゃないですか、はい、
そうですね。
ただおそらく今までで最高潮ぐらいのレスポンスが多かった回じゃない？
そうかもしれないですね。
なんかメールはあんま来てないけど、
メールは来てないけど、あれは大体の人が本当に面白かったとは言ってくれてますよ。あの何の身にもならない回ですけどね
なんか本当今までリサーチとかすごい頑張った回ほど評価が低いよね、
うんうん、低いけど、あ、僕がただ管を巻いてるっていうねそれだけの回なんですけど結構面白かったみたいですね、うん、
はい、というわけでこれ秋葉原で収録してたんですけど、
はい、結構クリアに撮れてますね。
結構クリアに撮れてるんですけど、ところどころでちょっと実は音が怪しいとこがあって、
まあそうですね、
あの日で風が強かったんですよ。
はい、
風がめちゃくちゃ強くて、その風の音がこうボーボーボーボーボーって入らないようにしようとちょっと後処理を頑張ったんですけど、
あ、一応ちょっと加工はしてるんですね。
だいぶ加工したんで、場所によってはちょっと声が、あ、そうですね、すごいスカスカな声になってるとこもあるんですが、
はい、
しかも終わり頃はね結構割と話の中途半端なとこで、
うんそうですね、あれは実はあの後ずっと喋り続けてるはずなんですけどね。
まとめましたよね、ある程度
まとめました、
まとめましたよね、
はい、
まとめ終わって、あの IC レコーダー的なもので撮ったんですけど、
そうですよね、
見たら録音が途中で終わってんのね。
はい、まさかの SD カードいっぱいだったという。
そう、カード容量が不足していますって出て、はい、あれ、最近買ったデジカメの SD カードを、
うん、
もうちょっと余ってるだろうと思って引っこ抜いて録音したら、あの低たらくよ、
低たらくですね。しかもあれね、はい、SD カードいっぱいになるんだけど何のお知らせもしてくれないんだね、
う
ん、
いやまあ多分お知らせしてたと思いますよ、こう光ったりとか。
あ、そうか、我々話夢中になっちゃった、
話に夢中になりすぎて、あの日ね、あの日も風が強い中秋葉原中ぐるぐるぐるぐると回って、
そうですよ、
ちょうど新年会を、
はい、
あのちょっとネット上でツイッター上で呼びかけさせていただいて、
うん、
なんだかんだで20人ぐらい来ましたっけ、あれ。
そうですね、20弱ぐらい、
はい、別に、まあ、集まりました。並ばずの新年会ってわけじゃなかったんですけど、
はい、
まあちょっとね東京で集まれる方、新年会まだの方一緒にやりましょうみたいな感じでね、
うん、
いろんな方と、まあ、久しぶりな方もいらっしゃれば初めましてな方もいらっしゃって、
はい、僕久々に慶太郎さん見ました
確かに、
はい、
慶太郎さんねギリギリというか、まあ、かなり遅れて参加で、
かなり遅れて、僕公開収録以来かもしれません。
あ、本当ですか。
はい、
あ、じゃあもうなんか10ヶ月ぐらい会ってない。
10ヶ月ぐらい、そうですね。
あ、そうだった、はい、そうですね、まあ別に会う必要ないもんね。
まあ会う必要ないしそんな別にね、まあ新しくもないからね
年に 2,3 回会ってけば十分ですね、うん、
十分十分、はい、
十分ですね。おっさんばっかりの集団かと思ったらちょっとね若い女性もいたりとか。
そうですね、
ね、あの次回やるときは若い女性にもあの率先して参加していただきたいと。
若い女性の方が、
うん、
録音の時に言ってた、
はい、
年齢差層されたっていう話の方、
あ、それちょっとノーコメントで、
ノーコメント、ノーコメントにしておきましょうか。
あの、じゃあそうかね、若い女性なんで、
若い女性がね、はい、
あ、比較的若い女性で
それは失礼、むしろそれが失礼だろう。
いや、あの中ではまあ若い古い、
そうですね、まあ結構な、
あとほらリスナー全体で言ったらほら小学生とか中学生とかね、
そうですね、
たまにいたりしますから、そこよりはまあちょっと上、はい、
ね、まあそうですね、まあ、平均年齢よりは確実に下、う
ん、確実に下、かなり押し下げていただきましたけどね、
は
い、
あれトマト屋さんあと中で言っていた、
はい、
マックはまだ決めかねてる感じですか。
マックね決めかねて、あの後もいろいろアップルストアとか行って、
うん、
MacBook Air、
はい、
MacBook Pro Retina、
はい、
あと iMac、
うん、
Mac Pro 全てで、うん、iMovie とか Final Cut Pro 10を起動して、
うん、
動画の書き出し速度とかをこう結構検証したんですね。アップルストアで一人せっせと、
はい、
あの店員を無視しながらね、
無視しながらね、
うん、あの銀座のさ、あのなんか紫色のメッシュみたいな入ったおばちゃんは何なのあれ。
ああ、え、わかんない、何それ、
わかんない、
有名な方がいるの。
僕的には有名です、ずっと前からいらっしゃる、
ね、あ、そうなんですね、
結構年齢高めな女性の方が、店員さんがいらっしゃってね、
はい、
まあ、それを無視しながらやってたんですけどやっぱりエアーとかは若干そもそもプロジェクトを開くのにちょっともたつく、
あ、なるほどね、
イメージで、やっぱプロとか iMac は余裕はあるで、まあ書き出しもそこそこ早いんですけど、
うん、
やっぱり何も一番下の吊るしの一番下の Mac Pro でさえもやっぱそれよりは早い。
あ、そりゃそうでしょうね、
そりゃそうなんだけどやっぱ早い。
じゃあやっぱり Mac Pro か。 担ぐか。
いや、そう考えるとなんか逆にですよ、うん、じゃあエアーでもいいかなって気がするんですよね。
あ、もう割り切っちゃってね。
そう、割り切っちゃって、要は Mac Pro か否かの選択だけであれば、うん、
はい、
かなり差はあるんですけど、
うん、
だったらまあエアーでもいいかなみたいな。
夏あたりに Mac Pro Air とか出るかもよ。
Mac Pro Air とか何それ Mac Mini じゃないのそれ。
Mac Mini は Mac Mini はそういえばそろそろ、ね、はい、リニューアルしてもおかしくないですからね。
そうです、なんかね、ちょっと噂でも2月中に出るんじゃないかとか、
う
ん、
っていう話もありますので、
ね、話が出ると。ただまあどうなんだろう、ハスウェル対応でマイナーバージョンアップなんですかね。
だと思いますね。筐体は変える必要ないですからね、
うんうん、ただハスウェル自体はその効率化とか省電力なんで、うん、まあ、iMac にも乗りましたけど、
うん、
実際そのデスクトップ機で そのすごい恩恵っていうのは
まあでもあるのか、ね、基本的にでもハスウェルでも、ね、デスクトップ向けとノート向けの CPU がありますからね、
うんうん、
多分デスクトップ向けはそこまで省電力っていうところは押し出してないんじゃないですかね。
でも Mac mini とか iMacってモバイル用使ってんじゃねえか。
モバイル用使ってんでしたっけ。
Mac mini は怪しいかもしんない。
あ、それはあるかもしれないですね、
う
ん
う
ん、
っていうのはちょっと
調べてないからな。
詳しい番組に譲りましょう。
そうですね、
あの週3回配信してる詳しい番組に譲るとしまして、
は
い、
そうですね、まあ、ここで言うと多分間違った情報をお届けする可能性が高いからね、
うん、その間違ってない情報を提供する番組の方があるじゃないですか、
はい、
あそこの関西支部じゃねえや、関西支部って3人とも関西 だ、
ね、
大阪の方がですね、
う
ん、なんと東京にお一人いらっしゃいまして、
は
い、その方にちょっと先日ねお会いしてきましたんで、
はい、
その時の音源を少し。
リンゴは踊るされど並ばず。
さあ始まりました、リンゴは踊るされど並ばず。さすがにこれをこのまま会には流さないんで、はい、多分あのきっとスタジオからね、
あ、はい、
あの現場のトマト屋さんみたいな振りがあったと思うんですけど、
は
い、
なるほどなるほど、
さすがにね、はい、今日はですねワンボタンの声の、松尾さんに会いに、はい、僕が関西まで来てるということで、は
い、あ、そういう体で喋った方がいいですかね。
あれがあの安倍の遥かさですね。
そうです、そうです、高いでしょ。
まあ安倍の遥かさがどこにあるのかも知らないですけど、はい、とりあえずなんか梅田とかにはないんですよね。ちょっと離れたところにあるんです
ね。安倍のというところに、
はいはい、安倍のって地名なん
です、地名なんですね。
安倍さんっていう人が自己顕示欲で建てたわけじゃない
んです。ないです
、ね、違うんだ、
はい、
がっかりだな。
そうです お互い東京と大阪の地名分かんないとこありますから、ね、うん、僕ももう浜松町って言えばポケモンセンターってみんな連想するものとばかり思ってたり、はい、
ちょっと浜松町とこの場所の関係性が、はいはい、あ、ここ浜松町でしたっけ、
あの
そうですね、ここ東京都港区、ごめんなさい、話がぐちゃぐちゃしますけど、ここ浜松町です、
はい、
東京の浜松町に、松尾さんがいらっしゃってるってことで、はい、ご飯会に、
はい、ありがとうございます。あの、ね、自転車で駆けつけていただいた。
寒いんだよ、はい、今日は風がね。
ここ今12階建てのね、はい、あのとあ12階建て
というか、はい、12階の、まあ、はい、一番上のレストランなんですけど、はい、まあ、ちょっとオープンテラスっていうね、はい、予想外の、はい、風がさっきから強い強い、
あ、そういう体で喋った方がいいですかね。
今のところ真実が一個もないんで、はい、じゃあ話戻しましょうか、
はい、あのそれに行く前に一つ言いたいのは、はい、さっきこの12階の窓から、うん、あの自転車のトマト屋さんを僕は捉えました
すごい恥ずかしい、
これは珍しい、
すごい恥ずかしいですね、はい、あのね、いえいえ、このビルの周りが駐輪場らしい駐輪場がなくてですね、
はいはい、
フラフラフラフラしてるところですね、おそらく見られたのかと思うとね、
いや、あの、いや、迷いない感じでしたよ、
本当に
シャッっていう感じです
ね、
はい、大丈夫ですよ、
良、
はい、
かったです、
はい、
でそんなわけで僕らあのリンゴは踊るされど並ばずっていうね、まあ、月1回ぐらいの、
はい、
まあ、更新頻度でいうとワンボタンの、12分の1ぐらいの
12分の1ぐらい、はい、
だから月に12回ですよね
ぐらい、
僕ら1年できますもん、12回やって、
はいはいぐらいの、そうですね、だからまあちょっとワンボタンが多すぎる、うんのかもしれないです、
ね、でもあれはあれで、
はい、
もう楽しみ
して、ね、楽しみにしてる人も、ま
あ、そうですね、いろんな人がいてこう、ね、毎日やってくれっていう人も中にはいたりするんですけど、まあ、山村さんがぶっ倒れてしまいますので ね、
で
ね、
は
い、
でも全部生にするしかないですね、そうするとね
もう脳編集
で完全生放送にするしかないわけですが、はい、もちろんリンゴは踊るされど並ばずをまあまあ年12回ぐらいのペースで、はい、やってますけども、松尾さん聞かれたことあります？
はい、そうですね、2年前ぐらいに一度あの
2年前本当始まった当初
ぐらいですかね。
2年前やってたから。
2年前、あ、もしかしたらすごいいい加減なことを言ってたかもしれないです。だいぶ前に一度聞かせていただいて、すいません、あの ポッドキャスト自体をちょっと聞く時間がなかなかなくなっちゃって
です、ね、僕も今別にワンボタンがその週3だから聞けないとかじゃなくて、はい、全然なんか仕事を真面目にやってるとね、
はいはい、
あ仕事真面目にやられてる
真面目に、
ね
ま、真面目なのは一貫してるつもりなんですけど、ちょっとやったら忙しくなってきたっていうところ、まあ、
決してポッドキャスト聞いてる人を不真面目だとは言わないんですけど、はい
そうです
まあ、真面目にやってるのかなって疑問はありますけど、ねはい、聞いてる人に
いやいやいや、まあ、いろんな方がいます
、ねねはい、こんなにマゾーさんがフォローしてくれると思わなかったからいっぱい自由にやっていいのかな
あそうあだから、やっぱりワンボタンやってるとこリスナーさんへの気遣いみたい
な、ね、
あるんですけど、もしかしたらこちらの番組はあんまり気を使わなくて、
うん、そうですね、基本的にうちいろんな番組でやってる人が一人ずつ抜けてきてるみたいな感じでやってるんです、ね
はいはいはい、
その中でコマシーさんっていう、はい、パーソナリティの方がいるんですけど、
公開録音の方もお手伝いいただいたワンボタンのありがとうございました、
はい、あ気遣いねそんななんかハイスピードアップルっていう番組をね、はい、別でそっちを 主軸でやってるんですけど、
主軸で、
はい、あもこっちはあくまでサブな人
な
集まった番組なん で、はい、でその人がどうもこちらのリンゴは踊るされど並ばずに来ると、はい、かなり自由にのびのびとやってるらしくてですね、
はいはいはい
リスナーさんからどっちが本物なのって
そう
なんでぜひ、ね、松尾さんにも、
はい、
ま言い方があれですけど、まあ、向こうがちょっときっちりしすぎてるなと思ったらちょっとこっちに来て自由な感じで出ていただくことも可能ですので、
はい、なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと自由に、う
ん、ぜひよかったらスカイプ参加ですんで皆さん、はい、山村さんのゲスト出演も待ってますんで、
はい、そうですね山村さんがゲスト出演の前に僕が自由にこう山村さんの黒いところを全部暴露するっていう、
ね、
そういう、そういう自由さとかね。
そうですね。だから他の番組やられてる方で、
はい、
自分の役割が固定化されちゃってるなって思ってる方はぜひうちに来てやりたいことをやっていただければっていうスタンスでやってますんで、まあ、インタビューしてる風にして今パーソナリティ募集してます。
あそういうことですか。
ざっくり言うと
僕も今お声掛けいただきつつ、はい、こう他の方
うんうん、そうですね、はい、一網打尽にしてやろうと思ってますんで、はいはいはい、ぜひ松尾さんもよかったらうちの番組
しゃべ
りに来てください。
これだからこう広く募集すると、うん、中にはこう、うん、ちょっと面倒くさい人とかがこう、はいはいはい、応募してきたりとか、うん、そういう恐れもあったりとかね、
まあ、既存の3人が相当面倒くさいんで生半可な面倒くささで来ると返り討ちに会いますので大丈夫かなと思いますんでぜひね
これは頼もしいです、ね、
出たいなという方は、はい、メールフォームから、
はい、
履歴書をスキャンスナップでスキャンして送ってきていただきたい。
結構ハードル高いですね、はい、
顔写真付きでよろしくお願いします、はいはい、でそんなわけで浜松町の地上12階、
はいはい、
今日松尾さんにお越しいただきましてインタビューさせていただきました。うちもまあ基本的におっさんリスナーが多いんですけど、
はい、
たまに中学生とかあと小学生とかもいるんで、
はいはいはい、
そういうなんか若い人にもなんかメッセージがあれば最後いただければ。
大阪から発信中、うん、ポッドキャストワンボタンの声というアップル系のポッドキャストやってますんで、ちょっとね懐かしい話が多くて
若者向けの話、
ちょっとねあんまり、ね、お子さんが聞いてもわからないかもしれないですけど、よかったらいろんな世代を超えてアップル好きがつながれる、こういうの熱いですかね。こんな熱さ いらないですかね。
いや最近の若い子はね、はい、ちょっと冷めてるところもありますから、
はい、
ガンガンこっちから着火していきましょう、
はい、
あとちょっとねお年が上の話題でも結構親子で聞いてらっしゃる方もいるんでね、
はいはいはい、
お父さんとかに聞いていただいて、はい、そこからこう親子のね絆ができていけば、はい、絆とか言っちゃった、真面目な番組になっちゃった、
はい、
そんなわけで浜松町の12階から、
はい、
お送りしました。松尾さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでアップルニュースレイディオワンボタンの声から松尾さんに、わざわざお越しいただきまして、はい、もうこのねこの音源取るためだけにわざわざ大阪から来ていただいたんで、
すごいね
嘘
7分のために
そんなわけないでしょ。しかも7分のうちもう最初のフラフラ具合半端なかったね。
そうだね、お互い中途半端なジョークの出し合いでジャブを打ちまくってたね。
安倍のハルカスだか浜松町だか、
そうですね、
ああ
そういう体なんですかっていう松尾さんの探りっぷりがね
お互い2人してちょっと借りてきた猫状態みたいな感じで、
そうですね、
あまり主体性がなく進んでしまったんですけども、
はい、
ちょっとお仕事の関係で松尾さんが、
うん、
ワンボタンの声の松尾さんが東京にいらっしゃったということで、どうでしょう小橋さん、僕と松尾さんのこの軽快なトーク。
軽快なトーク。ちょっと待った。どこから突っ込めばいいんだそれは。
え、冒頭からもう終始もう笑いが絶えない。
そうですね。まあ、はい、もう探り合いのまま終わった7分間。でね、いや僕はでもこれの音源を聞いて一つ気づいたことがあるんですよ。
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
並ばず今回で36回？5回？
5 回です。35回。
35回並ばず、はい、うん、初めてですね。
うん、
我々レギュラー陣以外の人の音声が入ったんです。
なるほど。
はい。お便りはね、いっぱいいただいてて紹介してるんですけども
。そうですね。
はい。声っていう意味ではね、今回初めて他の人がゲストという形で入って、それがね、はい、ワンボタンの声っていう大物、うんうんうん、ビッグ番組の大物ゲストですよ。松尾さんですよ。
えらい持ち上げるね。はい、
そうで、まあね、小林さんお世話になりましたって言われたんでね、一応持ち上げとかないとなんですし、
は
い、ね、
公開収録で新橋でしたっけ。
そうですね。はい、まあ僕は大したお役にも立ちませんでしたけど、本当にありがとうございました。いやいや、はい、で、あとは気になったのは、つまりこれはこの振りは次回は、うんうんうん、あれですよね、松尾さんを入れての、
うん、
山村さんの黒い部分を話すっていう楽しい30分間をお届けするんだよね。
そうですね、まあ楽しいのか楽しくないのか分かんないですけど、はい、非難合合でしょうね。
非難合合でしょうね。
いや別にうち炎上ポッドキャストじゃないからさ。
ああ、そうですね、まあ、
炎上商法はやってないんで。
やってないですね。
やってないんであれなんですけど、あ、でも松尾さんがもしね来ていただければ、
そうですね、
ね、フラット、
はい、
フラット来てもらえる分には。
何せね、4分の2しか集まんない番組ですからね、
うん、今日でもよかったよね、もはや。
もうそうだね、
ね、呼べるんだったら ね、今日でもよかったですし。どうでしょう、かなりね、ちょっと中にも出ましたが、力抜いて出れる番組ですよね、小橋さん。
まあそうです ね、
うん、
ね、今日もだって大げさな話、今日の今日収録しようぜみたいなノリで始めてますからね。
いや、それに関しては急ですいません。
はい、はい、ね、毎度毎度。小橋さんがなんか自由にやってるみたいなのがありましたけども、
はい、
まあ、当日いきなり収録をするっていう、何の下準備もできないままやるっていう収録はね、これはもう自由にやるしかないから。
そうですね、うん、変になんか30分だけ勉強しましたみたいな知識をひけらかした時の事故具合で言えばね、
そう、もう原稿すら見ないくらいの気分でね、もう頑張っていかないとダメですよ。
だからまあまあ松尾さんだけじゃなくてね、ぜひ他のポッドキャスト番組で、まあ、息苦しいっていうとあれですけど、
まあそうですね、
そういう色がついちゃったなみたいな、うん、俺は説明キャラだなとか、俺はボケなきゃいけないキャラだなとか、うん、真面目キャラだなとかって色がついちゃって、ちょっとまあ他のもやってみたいなとか、
うん、
そんなんじゃないのになっていう方がもしいらっしゃればね、ポッドキャスターの方で、うん、ぜひ。
そうですね、ただこの番組はもうお互いの殺し合いだからね、
う
ん、
そうですね、うん、来たからってその高め合いとか褒めちぎったりしないからね、
もうね、誰が喋ってるか自分のトークを無理やりねじ込みますからね。
そうそうそう、ねじ込まないのは慶太郎さんだけだから
ね。そうですね。初期音源の慶太郎さんとか全然喋ってないからね、本当に。
確かにそうですね、最近やっとじゃないですか。
そうですね、最近はうまく入ってくるようになりましたけど、ね、
いやでも小町さん、ちょっとね、毎度思うんですけど、やっぱりいない人のダメ出しするのやめようか、はい、お互い。
そうか、じゃあなんか褒めとこうか。
何褒める？
うん、上手にさらいが洗えたねぐらい言っとこうか。
甘神だしね、もう小町さん。さらいが洗えたね。
もうどうしていいかわからないよ。
まあそんなわけで、うちの番組も松尾さんには認知されるぐらいの番組には、
まあ1回ぐらい聞いたことがある
ってことでね。なんか2年前からやってるみたいなことになってましたけどね。
そうですね、まあ、ちょっと自分たちもどのぐらい前からやってるのか分かっていないんですけども。
そうなんですよね、35回だから、例えば週に1回やってれば、ああ30週目かとかってなるんですけど、
う
ん、
そうですね、
月に1回とも違うし、なんかすごい不定期なんでね。
そうだね、
ぜひね、これからもこんな番組ですが、お付き合いいただければなと、はい、そしてまあちょっとポッドキャスターの方も、
はい、
他の番組のポッドキャスターといえばですけど、
はい、
アップルアクセントっていうポッドキャスト番組、
はい、まあ老舗ですよね。
老舗ですよね、はい、そこの、まあ、ポッドキャストのこれ編集されてるんですよね、この方がね、
うん、
OK Mac っていうブログも運営されてるソーチンさんっていう方がね、
はい、
いらっしゃるんですよ。この OK Mac のブログ内で素晴らしいエントリーがあって、
はい、
自作ポッドキャストを聞きやすくするたった一つの方法っていう、ね、
はい、
なんかちょっとホッテントリーメーカーからパクってきたんじゃないかみたいな、まあちょっと釣りっぽいあれがあるんですけど、その中でね、
はい、
書いてありました、方法は、
うん、
咳払い、トピックの脱線といった不要なものをとことんカットすることです。
お、
どうする、うちの番組渡したら全部なくなっちゃうんじゃないか、これ
3分になるね。
もはや松尾さんの音源すら切られそうだ、
ね、そうだね、トピックの脱線しかないからね。
そうですね、
うん、
そうです、だから必死にね、まあ、僕もでも一応切ってますよ、 A とかとか、
ね、
切れる時は切ってますけど、まあ、こういうやってあのポッドキャスト いかになんか真面目に作ってるかっていうのはね、うちがあんまり真面目に作ってないんでなんともあれですが、相当あのスクリーンショットの画像とかも載せてあるんですけど、
そうですよね、
細かくね切ってあの書いてあったりしますんで、はい、よろしければ OK マック検索して、あのポッドキャスターが多少はある程度多少は頑張って編集してるんだってのを理解していただければなと思います、はい、さあそんなわけでこの番組エンディングとなってまいりました、この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabaz.com となっております。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページアドレスは narabaz.com narabaz.com となっております。番組のご意見ご感想、あとなんか編集頑張ってるねっていうねぎらいの言葉などなど、お便りをお待ちしております。ということで第35回リンゴは踊るされど並ばず、お送りいたしましたのはトマト屋と
コマシーでした。
それでは皆さんさようなら。
リンゴは踊るされど並ばず。